皆さんは長岡のどんなところが好きですか？美味しい食べ物や花火大会といろいろありますが、やっぱり一番の魅力は人なのかなと思います。長岡をラジオで伝えるラジオな長岡。この番組は長岡市からの旬な情報や情報発信メディアな長岡について紹介していきます。今日はどんな人が登場するんでしょうか。この番組は長岡市の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、長岡市広報魅力発信課の佐藤でございます。
同じく広報魅力発信課の岩崎です。
ラジオな長岡2週目と4週目には、長岡の人に注目したウェブサイトな長岡に登場した方と一緒にお話をしていきたいと思います。今月はスペシャルゲスト、下毛城町内会長の大竹雄介さんをお迎えしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大竹さんの記事はですね、2022年の3月に公開されておりますので、もう2年あっという間ですね。
はい、はい、大竹さんの記事の題名は、コミュニティをつなぎ直し、信頼ベースの地域を再び作る、小さな町内会の大きな挑戦です。
実際どうですかね、反響の方は。
反響ですか、うん、反響、そうですね、スーパー行って知らないおばちゃんから、はい、あんた見たて動画って結構モテるようになりました。
じゃあここで改めて簡単に大竹さんを紹介します。大竹雄介さんは下毛城のご出身、パーマヘアに黒縁メガネ、オーバーオールがトレードマーク。2020年から下毛城の町内会長を務めています。これまでの町内会のイメージを変えるようなユニークな取り組みで、町内会活動への参加者を増やしています。町内会長の他にも、子ども食堂の運営、ザ・ビール店やキャンプイベントの企画運営、個別学習の指導など活動は多岐にわたっています。
そうですね、私たちのね、本当魅力の発信チームとしても、いろんなイベントにも協力いただいたりとか、あとね、もうなんか困ったらとりあえず大竹さんに電話しよう連絡しようっていうね感じなんで、もう本当に心強い存在ですね、は
い、
本当に。
そうですね、いつもお会いするとお話が止まらなくなってしまうんですが今日はラジオなのでしっかり時間に収めていきたいと思います
収まるかな
それだけ収まらない予感がしますね
、はい、で今回ですね、前半の放送については、大竹さんの町内会の取り組みについて、話を聞きたいと思います。で後半はこれから先に考えていることなどを中心に、お話を聞いていきたいと思っております。それではまず町内会のことについて、はい、教えていただけますでしょうか。
はい、私が住んでるのは下毛城町町内会というところです。下毛城、皆さん聞いたことあるかどうか分かりませんけど、旧長岡市内で行くと北の方にあたる工業地帯があったりとか、田んぼがあったりとか、本当にそういうのが混ざった地域です。そこにはまあ今1000世帯ぐらいいて、
1000世帯か、
はい、4000人ぐらい住んでるのかな。
長岡だと多い方ですよね、多分。
かなり多分トップ3ぐらい入るぐらいと思います。結構大きめで、昔はなんかこの黒城村みたいな感じで、なんかそういう風な村みたいな感じだったっていうお話を聞いて、ね、昔から農家さんがいたりとか、工場があったりとか、それにプラスアルファ本当に新興住宅地が2つぐらいついてまして、なのでもうかなりお年寄りの高齢の方から、本当に若い、20代30代ぐらいのが住むような新興住宅街の家庭があるような地域があって、かなりミックスされて、面白いって面白いんですけど、なかなか意見とか考え方が今違うじゃないですか。なかなかこうまとめるとなると、なかなか難しい、町内なのかななんてのは思ってます。
大竹さんが町内会長さんになったきっかけっていうか、なんで町内会長さんにこう、はい、手挙げたっていうか。
そうですね、町内会長っていうと歴代こう地域の偉い方みたいな方がされるじゃないですか。地主さんだったりとか、昔こう、役をされていた方とか、そういう方がされるんですけど、で私の場合、私は実は下毛城出身でして、新興住宅街の若い方々から、温度差が違うから独立しようかっていう話が出たんですよね。
はあ、独立。
はい、でその時に、私偶然副会長をしておりまして、まあ安易に 分離するっていうのってなかなかリスクもあるし、うん、いいとこ悪いとこあるんでそこよく考えましょうってことで中に入らせてもらって、うん、両方の意見を聞いてもらって、うん、結局はじゃあこのまま残り、くっついて今までいきましょうよ、うん、じゃあそのためには自分らの声を町内会に入れなきゃいけないということは私副会長言ってたんでじゃあそれを伝えるためには私が町内会長になれば伝えやすいのかなと思いましたのでちょっと手を挙げさせていただいて、町内会になったのが、一つのきっかけですかね。
で町内会長になったのは何年前？
私今2期して1期2年なんで、うんうんうん、2期終わって今3期目になってしまいまして、もう4年終わって5年目になるのかな。
ちょうどコロナの、
そうなんです、そうなんですよ、
最中
ドンピシャコロナになって最中で、じゃあ町内会長を任されて、うん、じゃあ今後こんなことしたいあんなことしたいって思ったんですけど、うん、コロナで何かもこうしちゃいけない、うん、するとまずい、それは世間的にどうかななんてい う, こう、うん、空気が漂う中で始めたので、うん、なかなか今後どうしていこうかなすごく迷った、時期で始めましたね。
大竹さんも今年齢50歳50
あ言ってもいいんですかね。
大丈夫です
10万51歳なん
で、じゃあそこちょっと10万ちょっと省いておくと51歳だと思うんですけど、はいはい、じゃあなられた時は多分私今46、5歳なので、はい、その47、何歳の時、
そうですね、そういうことになりますね。
若いですよね。
若いって、あの町内会長のイメージだと持ち回りじゃないんですけど、ちょっと年配の、
そうそうそうそう
イメージとしては
多分ダントツ若いと思いますよ多分、
ですよね。
お前やってるんか大丈夫なのかって感じで言われますよ、いま、うん、だに言われますよちゃんと、
あの大竹さんの SNS を見ていると町内会の活動とかいろいろ発信されていて、町内会ってこんなことしてるんだなっていうのをちょっとよその町内ながら見てますよね。
うちの子もあの町内会にはすごい注目しててなぜかお祭り
で正午そうい
やいや違うんですよ、なんか、うん、私なんか結構変わったことするような結構イメージじゃないですか。
あ、そう、本当にそうです。
でも昔からお祭りも普通にやって、ね、みんなっていうのあったじゃないですか。で楽しかったじゃないですか、あの子供の頃とか、ね、で最近少なく、まあ、コロナ、ね、期間にまた少なくなったじゃないですか、ね、で子供会があって、子供会どっか行ったりとかバーベキューしたりとか、ね、お花見があったりとか、いろんな昔イベントあったんですけど気がつくとなくなってて、寂しいなと思ったんですよね。
そうですよね、去年ね、 お邪魔したんですけど、あ、本当懐かしいなっていうか、子供からすごい喜んでて、
我々子供の時も多分今の子供たちも、まあまあ生活スタイルとか変わったかもしれませんけど、多分楽しいことに対するその価値観って多分一緒だと思うんですよね。なんで我々がやっぱ親世代からそうやってやってもらったことを、私はそのまま趣旨は変わらずとも、まあ手法だけちょっとキッチンカー入れたりとか、もっとダンス入れたりとかして来てもらえるような手法だけ変えてやってすればればみんな来てくれるのかなと思ったので、まあ、それが私なりのちょっと変わったっていう運営方法なのかなと思ってます、
ラジオだ
長岡。
たまたま今手元に
たまたまほやほやなんです
ほやほやあの開放誌があって、はいはい、あのこれ一番裏にですね決算書があるんですけども、はい、自分の住んでる町内で見たことなくて、
回ってると思いますけどね。
あ、見てねえのか、
はい、そうそうそう、
あの興味がないのかは、
こういうのって、町内会だと班長さんとか役員がいて、総会とかあるじゃないですか。
そうそうそう、
総会に来た人だけがこういうのを見て、で役員喋ってて、見てるか見てないか分かんないけど、とりあえずシャンシャンって終わらせましょうみたいなよくあるじゃないですか。あれでなんで一部の人しか見てない、場所によってはこれを回覧板で回せるとかもあるんですけど、でも回覧板ってそう佐藤さんなんて忙しくて家いないじゃないですか、回ってくる時。
いやいやいやいやいや、確かに、
そうそう、なんで家人が大事な人が見たい時にもう回覧板ってなんかもう名簿書いてあって、これ次に回さなきゃいけない、いつ回ってきても日付書いて、これ あそこっちで止まってたぜみたいな感じだったから、なんかちょっと気まずいじゃないですか。だから見たらお母さんとかが「回してしまえ」って言ってすぐ回してしまうから見ないんですよ。
見ない、
そう、
確かに、
そうそう、だから見てないのがあると思って、これ広報誌、まあ、そんなのがあって、だからこれを全世帯にこれ、まあ、町内出来事だったりとか、今こんなことしたよってのとか、予算とか決算とか、そういうのが全世帯に手元に、例えば長岡市の市政だけと一緒ですよね、 それ全世帯配布を、うん、町内でちょっとした広報誌を1年に1回作って、うん、出すような仕組みで、うん、まず、町内でこんなことしてやってるんだって見えるかを、うん、まずさせてもらったのはこれが一番最初のうちのあれかな、うん、事業の、スタートかな、
うん、スタートの始まりみたいな、
う
ん
う
ん、
そうですね。
すごい情報量ですよ ね
これ見ると一番びっくりしたのが観光会、
うん、
昔こういうのやってましたよね、ご座引いて
そう懐かしくないですか昔花見って、うん、リアルに桜の下でご座引いてテーブル出して、
う
ん、座布団してオードブルがあってお父さんたちは日本酒出してで子供たちがジュースこの時飲んでみたいで騒いでて、
う
ん、で知らないうちに近所のおじさんとかおばさんも来ちゃっててなぜかこうだんだんだんだん輪が広がってって、
うんうん、
やってたじゃないですか。なぜいつの間にかなんかお花見なのになぜか室内でやったりとか一部の人でやったりとかになっててなんか私 ああいうのなんかつまんなくて、うん、やるんだったら外で昔やってあれをやりたいなっていう本当なんでお祭りもそうですけど昔やってた楽しいことそのままやってるだけなんですよ。
あそっか
全然新しいことしてないんですよ。
新しいっていうわけで本当昔やってたことを復活させているってわけですよね、
うん、そうこういうことすると、うん、今まであんまり長男の行事って若者がやってるからちょっと出づらいなとかいうおじいちゃんもいたんですよ。年寄りの会とかあったんですけど最近はただで飲める行こうかなとかってリアルに来てくれてそうそうすごい楽しいとか言って年寄りとその若い夫婦とかが知らないのに会って話したりとかこの前100人ぐらい来ました
よ、100人、
うん、
すげえな。
生ビールとか出すんですけど
60って70って生ビール出すんで
そう
すごいです
そうそうそう
午後から1時ぐらいから始めたのに気がついたら夜9時でした
あれ時間制限なし
いや夕方でやめたかったんですけど、うん、なかなかね帰らなかったって皆さん帰りたくなかったのかな、
うんうんうん、
なんかみんな寄り所になってるのかなと思うと嬉しいですよね。
でも本当ね今大竹さんもう本当この話聞くだけで下毛城住みたいなっていう。
ああいいですね。
多分入れてくれるか分かんないんですけ
ど。そうです。まず奥さん聞いてから。
あそうです、ね。いや本当住みたい人増えんじゃないかなとね、うん、今日がね知ってもらえるっていうのはすごい素晴らしいなっていうか、うん、あっという間に本当に時間になりましたのですみません大竹さん告知したいことなんか無理やりですけど。
告知ですか。
はい。
とりあえず今手元にちょっと皆さんにお渡ししたんですけど、
う
ん
はいはいはい、
ラジオとか見えませんよね。
あそっか。いや大丈夫です。
そうですね。
大丈夫です。
そうですね。
それから念送りますんで。
はい、実は下毛城祭りっていうのが5月26日に開催されます。日曜日で毎年5月の最終週の日曜日やるんですが、縁日もいっぱい、うんうん来ますし、キッチンカーもいっぱい来ますし、うんうん、子供たちが遊べるようなヨーヨー風船とかいろいろそういうのが定額で遊べるのだとか、うん、奉納芸能で名前のジャックポッツさんが来たりとか、うん、テリちゃんが来たりとか。
すげえ。
おみこし来たりとか、
うんうん、
ダンスパフォーマンス最後には餅巻きしたりとか。結構。
餅巻き。
うん。あの鏡割りとかしてみんな日本酒を振りまして、さらになんとうちの町内生ビールが、はい、250円で、飲めちゃうとか、
うん
去年220円出しましたよ、うん、けどみんな来て楽しい、イベントを今回もやることに、決定して今チラシがやっと出てきました、はい、
あの町内の祭りですよね。
そうです
すげえ。
よその町内がやっ、ね、やってなくてでも子供たちはこれ好きじゃないですか。だから実はこれ小学校にもチラシ配って来ていいよってことで、うん、近隣の大きな祭りでこういうの知ってもらいたい昔からの知ってもらいたいなってことでチラシも作って、今やってます。
いやもう本当ね下毛城も大注目ですね本当に。
いやいや普通のことをしてるだけです。普通のこと、うん、
とりあえずここで一旦締めていきたいね。はい、はい、じゃあ本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はここまで。続きは再来週のラジオの長岡で。またお耳にかかりましょう。この番組は長岡市の提供でお送りしました。